緊張対策に役立つ30の基本知識。その1。私たちは緊張の意味や価値を学び忘れている。緊張とは本来素晴らしい現象です。苦しい、辛い、大変という印象がありますが、人の心の成長に必要なもの。にもかかわらず、学校でも会社でも緊張の素晴らしさを教えてくれません。緊張して大変だねと同情されることはあっても、緊張の素晴らしさを教えてくれません。緊張をしないでねと励まされることはあっても、緊張の意味について教えてくれません。緊張をほぐす方法を教えてもらうことはあっても、緊張の価値は教えてくれません。どことなく、緊張は悪い存在のような扱われ方をされます。私たちは緊張と聞くだけで緊張します。そのため私たちは緊張の意味や価値を学び忘れている状態です。人の成長に必要なストレスです。緊張の素晴らしさは自分で調べたり気づいたりするしかありません。今こそ緊張の意味や価値に気づき考え方を変えましょう。緊張する場面に直面すれば緊張について学ぶチャンスだと思うことです。緊張は心に必要な栄養素。自分の不慣れに気づくチャンスでもあります。自分の新たな一面を知るきっかけでもあります。最初から完全に否定するのではなく、改めて緊張の意味や価値を考えてみてください。緊張の素晴らしさに気づけば、緊張は避けるものではなく、歓迎するべきものだとわかるはずです。緊張の意味や価値を学ぶ。緊張対策に役立つ30の基本知識。その2。緊張は私たちの生活と切っても切れない関係。むやみに緊張を避けようとすると生活の質の低下を招く。緊張は私たちの生活と切っても切れない関係です。緊張するときといえばどんな場面を想像するでしょうか。スピーチ、プレゼン、面接、試合、試験。告白やデートも緊張する場面の一つになるでしょう。人前や大舞台をイメージする人が多いのではないでしょうか。確かに人前や大舞台も緊張する代表的な場面ですが、ここに盲点があります。大きな緊張だけでなく、小さな緊張にも目を向けてください。小さな緊張も含めて振り返ると、私たちの生活はところどころに緊張が存在します。知らない人に話しかけるとき、電話をかけるとき、好きな人と接するとき、初めての仕事に挑戦するとき、初めてのお店に入るとき、こうした瞬間、私たちは少し緊張します。ひどく動揺しているわけではありませんが、心臓の鼓動が少しだけ速くなる。全く緊張がない一日はほとんど存在しないでしょう。引きこもりでもない限り生活のどこかで緊張を感じています。もし完全に緊張を避けようとするとどうなるでしょうか。知らない人に話しかけることができなくなる。電話をかけられなくなる。好きな人と接することができなくなる。新しい仕事に挑戦できなくなる。初めてのお店に入られなくなる。行動範囲が大幅に制限されます。つまり、むやみに緊張を避けようとすると、生活の質の低下を招くことになるのです。緊張は、むやみに避けるものではありません。上手に付き合っていくものです。緊張には、苦痛や不快感が伴いますが、悪いことではありません。多少の苦痛や不快感は一時的に能力や精神力を高める効果もあります。緊張から逃げることは人生から逃げることになります。生活の質を向上させるためにも緊張を受け入れましょう。そして少しでも緊張に強くなりましょう。メンタルを鍛えて緊張に強くなっておけば人生の質の向上につながります。少しでも緊張に強くなっておく。 緊張対策に役立つ30の基本知識。その3。なぜ人は緊張するのか。緊張とは何でしょうか。緊張とは心や体が張り詰めた状態になることを言います。人なら誰でも緊張します。スピーチ、プレゼン、面接。緊張の度合いに個人差はありますが、大事な場面では緊張するのが普通であり、当然です。誰でも一度は緊張を経験したことがあるでしょう。さて、ここで素朴な疑問です。なぜ人は緊張するのでしょうか。緊張さえなければ、体の変調、不調に悩まずに済みます。緊張が存在する役割とは何でしょうか。一言で言えば、臨戦態勢に向けた体の反応なのです。原始時代、人類は敵と遭遇した時、すぐ心身を戦闘状態に整える必要がありました。敵と出会ってから、ゆっくり体の調子を整えては間に合いません。敵から攻撃を受け、生命が危険にさらされます。そのため、緊急の場面に遭遇したら、すぐ臨戦態勢に整える必要がありました。結果として、体に様々な反応が現れます。呼吸が速くなる。心拍数を上げる。血圧を上昇する。汗をかく。心が興奮状態になる。緊張すると人は心と体が引き締まり、一時的に体のパフォーマンスが上がります。これが緊張の正体です。緊張とは自分を守るための体の防御反応とも言えます。重要な局面が迫った時の自然な反応が現在でも人の本能に残っています。そのため人は現在でも重要な局面になると緊張するのです。緊張は重要な局面を乗り切るための大切な防御反応。スピーチ、プレゼン、面接、試験、試合、発表会などどれも重要な局面。緊張は人になくてはならない反応です。困難を乗り切るために物事をスムーズにするために役立ちます。ただし、ここで注意点があります。すべての緊張が悪いと考えるのはよくありません。物事をスムーズにするのはあくまで適度な緊張です。過度の緊張になると物事をスムーズにするどころか、かえってパフォーマンスを下げる結果になります。過度に緊張した場合、放置せずほぐす必要が出てきます。緊張する理由を理解する。緊張対策に役立つ30の基本知識。その4。緊張の判断は自分の気持ちより体の反応の方が正確。緊張をしているのかしていないのか。少し緊張しているのか、ひどく緊張しているのか。緊張の判断基準は曖昧です。ここまでは正常状態。ここからが緊張状態という厳密な区別があるわけではありません。医学的にも明確な基準や定義はありません。そのため緊張の判断はあくまで本人の感覚に委ねられる場合が大半です。自分では緊張していないつもりでも、実際は緊張していることがあります。自分では緊張しているつもりでも、実際は勘違いということもあります。緊張状態の判断はどこを見ればいいのでしょうか。まず注意したいのは、気持ちだけで判断するのは注意が必要です。気持ちは本人の思いや精神によって歪められやすいからです。例えば本番を乗り越えたい気持ちが強いと、緊張していても緊張していないと思う傾向があります。緊張を認めたくない気持ちが強いと、自分でも無意識のうちに事実や現実を歪めてしまいがちです。また見栄やエゴが関係していると、ますます見極めが難しくなります。では気持ちで判断できないなら、どこに注目すればいいのか。最も注目すべきポイントは体の反応です。体の反応は正直です。 緊張とは、交感神経が優位に働くことで、心や体が引き締まる状態のことを言います。そのため緊張すると、体に正直な反応が出やすい傾向があります。たとえ、気持ちの上で緊張していないつもりだとしても、体には正直に反応が現れます。例えば、緊張していない気持ちだったとしても、体にこわばりが自覚できるなら、緊張している証拠です。その他、発汗、震え、動悸などの体の変調も、緊張を証明できる有力な判断材料になります。発汗、震え、動悸が強くなればなるほど、緊張の度合いも強いと判断できるでしょう。逆に自分は、緊張していると思っていても、体に何も変化がなければ、緊張は、勘違いという可能性があります。体にこわばった感覚がなく、発汗も震えもないなら、さらに、緊張は、誤解だという可能性が高くなります。緊張を見極めるなら、自分の気持ちより体の反応に注目してください。緊張の判断は、自分の気持ちより体の反応の方が正確です。緊張の判断は、自分の気持ちより体の反応で確かめる。緊張対策に役立つ30の基本知識。その後、緊張を2種類に分けて考える。適度な緊張と過度の緊張。緊張は良いことなのでしょうか？それとも悪いことなのでしょうか？緊張といっても種類があり意味も変わります。緊張には良い緊張と悪い緊張があります。良い緊張は心や体を引き締めパフォーマンスを上げる効果があります。一方、悪い緊張はミスや失敗を招く原因になることもあります。その違いはどこにあるのか。分岐点は度合いです。緊張は度合いによって意味も価値も変わります。緊張と上手に付き合うためには、緊張を2種類に分けて考えることが大切です。適度な緊張と過度の緊張です。適度な緊張。私たちが良い緊張と呼んでいるのは適度な緊張です。適度な緊張は緊張感という呼び方をされることもあります。適度な緊張はやる気や根気を促したり集中力や注意力を高めたりなど 120% の状態にさせてくれます。一時的に能力や精神力を高め、仕事のパフォーマンスの向上に役立ちます。上手に適度な緊張を活かせば、勝負どころで力を発揮しやすくなります。過度の緊張。私たちが悪い緊張と呼んでいるのは過度の緊張です。物事をスムーズにする緊張も過度になると意味が変わります。集中力や注意力が低下してパフォーマンスを上げるどころか下げてしまい、ミスや失敗を招く原因になります。本来の力の発揮どころか妨げになります。めまい、腹痛、下痢など体調不良を引き起こす原因になります。長期化、重症化すると神経症や精神障害に発展する可能性もあります。過度の緊張は体に良くないためほぐす必要があります。緊張について考えるなら、適度な緊張と過度の緊張に分けて考えましょう。適度な緊張は役立ちますが、過度の緊張は妨げになります。適度な緊張は必要ですが、過度の緊張は不要です。緊張を区別することで、緊張との付き合い方が上手になります。緊張を適度な緊張と過度の緊張に分けて考える。緊張対策に役立つ30の基本知識。その6。緊張する場面の7つの代表例。緊張しやすい場面とはどんな時でしょうか？人に注目される場面を思い浮かべやすいですが、それだけではありません。 人目や注目がなくても人生では強く緊張を感じる場面があります。細かい場面となると数多く存在しますが、ここでは緊張する場面の代表例を7つご紹介します。
スピーチ。
緊張する場面の代表といえば、まずスピーチでしょう。基本的にスピーチは前を向いたまま行われます。多くの人の注目を浴びながら話をしようとすると、聴衆と目が合いやすくなり、緊張も高ぶりやすくなります。スピーチで注意したいのは、声の震えです。声が震えると、マイクを通して会場に響き渡るため目立ちます。スピーチでは、声の震えを抑える対策に重点を置くといいでしょう。
プレゼン。
社会で仕事をしていると、時々プレゼンを行う機会が出てきます。例えば、事業案や商品企画を紹介する時です。資料やスクリーンを見ながら行われるため、スピーチほど緊張しないものの、苦手に感じる人も多いでしょう。プレゼンでは、明瞭で説得力のある話し方が重要であるため、声の震えと下痢の対策に重点を置くと安心です。
面接。
面接時間は30分から1時間が一般的です。わずかな時間で人生の成り行きが決まる場面なので、緊張の強さもひとしおです。面接で注意したいのは、震えや下痢です。仕方ない状況もありますが、できるだけ避ける努力を心がけましょう。面接では、震えや下痢の対策に重点を置くとスムーズです。
音楽の発表会。
発表会の規模も様々です。規模の大きな発表会となると、100人以上から注目されることもあります。音楽の発表会で、最も困るのが、手の震えです。積み重ねてきた練習も、緊張で手が震えるとうまく演奏できません。音楽の発表会では、手の震えを抑える対策を立てておきましょう。
試合
の規模が大きくなればなるほど、多くの人から注目されるようになります。わずかなミスが1点の差になり、勝敗を分けることがあります。スポーツでは、手先、足先のデリケートな動きが要求されます。スポーツの試合では、手足の震えを抑える対策に重点を置きましょう。
試験。
学校の試験や、各種検定試験でも、緊張しやすい場面の一つ。とりわけ、緊張しやすいのは、受験の場面です。試験による緊張で、最も、怖いのが、下痢です。下痢が起こると、試験に集中しにくい上、トイレで試験を中断しなければいけなくなります。試験では、下痢を抑える対策に重点を置くのが賢明です。
告白、デート。
好きな人と接するときは、誰もが緊張します。特に、告白やデートは、胸の鼓動が止まらないでしょう。告白やデートのときに注意したいのは、汗と下痢です。好きな人との距離が近いので、汗をかくと目立ちます。告白中、デート中に下痢を起こせば、せっかくの雰囲気が台無しです。前もって、下痢止めを飲んでおいたり、汗拭きシートを持参したりしておくと、失敗を防げます。緊張しやすい場面と、重点対策を確認しておく。緊張対策に役立つ30の基本知識。その7。緊張がもたらす4つの効果。緊張には、どんな効果があるのでしょうか。緊張といえば、まず不快な印象を思い浮かべがちですが、もちろん生活に役立つ効果もあります。緊張がもたらす効果は、次の4つが代表的です。
1. 仕事のパフォーマンスを上げる効果。
緊張には一時的に能力を活性化させ、パフォーマンスを上げる効果があります。交感神経を刺激することで、気合が入り、思考力や集中力が上がります。適度な緊張感を持って仕事に取り組むことで 120% の力を発揮できるでしょう。大事な仕事をするときほど緊張感を持って取り組んだ方が良い結果をもたらすはずです。
2. メンタルを鍛える効果。
緊張はストレスの一種。緊張には心を鍛えるダンベルとしての働きがあります。重要な局面ではドキドキして緊張しますが、その経験を乗り越えれば、根気、度胸、忍耐力といったメンタルが強化されます。メンタルの強さには上限がありません。メンタルが強くなるにつれて、さらに緊張を感じる困難にも挑戦しやすくなります。
3. 魅力を出す効果。
適度な緊張感には魅力を出す効果もあります。緊張感はやる気に満ちたオーラでもあります。緊張感を持って真剣に行動している姿はキリッとしてかっこいい。ファッションだけでは表現できない内面から湧き出るスマートな魅力があります。
4. 心を若返らせる効果。
緊張するとは、心に刺激を与えることでもあります。新しい経験や、慣れない経験に接して緊張すると、気持ちを引き締め、心が若返ります。適度の範囲なら、緊張は人にとって良い刺激です。緊張を感じることで、心身が引き締まり、結果として脳が活性化されます。緊張感のある生活を送っている人は、ボケにくくなります。いつまでも若々しい人は常に適度な緊張感を大切にしています。適度な緊張感を大切にしているから若々しくいられるのです。緊張の4つの効果を理解する。緊張対策に役立つ30の基本知識。その8。なぜ極度に緊張すると涙が出るのか。極度に緊張した時の反応は人によって様々です。大量に汗をかく、手足が震える、息苦しくなる。中でも不思議なのは涙が出るという反応です。涙を流す場面といえば悲しい時や感動した時が一般的です。悲しくないにもかかわらず自然と涙が出るのは不思議な反応です。なぜ極度に緊張すると涙が出るのか。それは極度の緊張によって交感神経が強く刺激された結果、涙腺が緩くなるからです。人は緊張によって交感神経が強く刺激されると臨戦態勢に向けた反応が出るようになります。発汗、体温や心拍数の上昇なども臨戦態勢に向けて交感神経が刺激された結果です。ただし、極度に交感神経が刺激されると、その影響がさらに広がり、涙腺まで刺激されることがあります。その結果、悲しくなくても自然と涙が出るのです。緊張で涙を流すときは、声を出した激しい泣き方ではなく、涙だけ出る静かな泣き方になるのが特徴です。ただし、涙腺の緩み方は個人差があります。少し緊張するだけで涙腺が緩む人もいれば、どんなに緊張しても涙腺が緩まない人もいます。普段些細な動揺で目が潤みやすいなら、緊張した時も涙が出やすい傾向があるため、注意が必要です。緊張による涙を抑える方法。涙を抑えるなら、リラックスを促すのが一般的な方法です。気持ちを落ち着かせることが、緊張による涙を抑えることにもつながります。深呼吸、マッサージ、ストレッチ体操。考え方をポジティブにするだけでも、涙を止める効果があります。ありきたりな方法ですが、手軽で副作用もなく、安全です。もっと、徹底した対策を求めるなら、薬の力を借りる、という選択肢もあります。 いわゆる精神安定剤です。精神安定剤は緊張による涙を抑えることにも効果があります。本番の数時間前に薬を飲めばしばらく効果が持続します。緊張によって涙が出る理由を理解する。緊張対策に役立つ30の基本知識。その9。なぜ緊張すると手足が冷えるのか。緊張した時、手足が冷えた経験はありませんか。別に寒い環境でもないのに、緊張した時に限って手足が冷えることがあります。触ってみると気のせいではなく本当に冷たい。もともと冷え性なら一段と冷えが悪化して氷のように冷たくなるでしょう。緊張の度合いが強ければ強いほど冷える傾向があります。さてここで素朴な疑問です。なぜ緊張すると手足が冷えるのでしょうか。まず大切なのは、緊張した時に手足が冷えるのは病気ではなく誰にでも起こる自然の現象です。人体の血液の巡り方は状況に応じて変化する特徴があります。例えば食後です。食事した後は食べ物を消化する必要があるため、胃腸に血液が集中するようになります。食事の後ぼーっとしたり眠くなったりした経験も多いでしょう。食後の眠気は胃腸に血液が集中した分、脳の血液が減った影響です。緊張した時に手足が冷える現象は食後に眠くなる現象と原理は同じです。緊張した時も体の血液の巡り方が偏ります。緊張している時は脳の活動が活発になるため、脳に多くの血液が集中します。脳に血液が集中した分だけ手足を巡る血液量が減り、結果として手足が冷えるのです。体の末端であればあるほど血の巡りが悪くなるので冷たくなります。もともと冷え性の人は悪化しやすいため、特に注意が必要です。あくまで自然な体の現象なので、さほど心配をする必要はないでしょう。緊張が解消されれば元に戻ります。緊張した時に手足が冷える仕組みを理解する。緊張対策に役立つ30の基本知識。その10。なぜ緊張した時あくびが出るのか。スピーチ前、プレゼン前、面接前、強い緊張を感じて落ち着かない時、自然とあくびが出た経験はありませんか。あくびといえば眠い時、退屈な時、疲れた時に起こるものと思われがちです。緊張した時、汗をかいたり心拍数が上がったりする現象なら自然ですが、あくびは不自然な様子に思えます。緊張する場面ならむしろあくびどころではないと考えるのが普通でしょう。しかし実際に緊張すればするほどあくびが出やすくなります。なぜ緊張した時あくびが出るのか。それは緊張しすぎている心と体をほぐそうとする脳の防衛本能です。緊張が過度の状態になると脳は大きなストレスを受けます。呼吸が浅くなり脳が酸素不足に陥ります。強いストレス状態が続くと脳に悪影響を与えます。この状態がさらに悪化すれば最悪の場合、命の危険に関わる可能性もあります。そんな時、脳はこのままではいけない、なんとかしなければいけないと防衛本能が働きます。強制的にストレスを和らげようとするためあくびが出るのです。あくびによって不足していた酸素を補い、少しでも精神的な余裕を取り戻そうとします。緊張した時のあくびは必死でもがいているサインとも言えます。もし緊張した時あくびが出たなら、適度な緊張ではなく過度の緊張に陥っていると判断できます。早く改善しなさいという脳の警告ですから、素直に従うのが賢明です。休憩や気分転換など緊張をほぐす工夫をしましょう。緊張した時に出るあくびの意味を理解する。 緊張対策に役立つ30の基本知識。その11。緊張するとゲップが出やすくなる原因とは。緊張した時の反応は人によって様々です。汗が出る人、赤面する人、手足が震える人。中でもユニークな反応があります。ゲップです。人によっては緊張した時に限って普段よりゲップが出やすくなり困ることがあります。緊張するとゲップが出やすくなる原因は何でしょうか？
緊張によるゲップは空気嚥下症を疑う。
最も考えられる原因は空気嚥下症です。別名ドンキッシュ症とも呼ばれます。無意識のうちに空気を飲み込むことで胃が空気で満たされゲップが出やすくなる症状です。私たちが緊張したとき、無意識のうちに唾液を飲み込むことがあります。ストレスを感じたときの唾液の出方は個人差があります。唾液の分泌が減る人もいれば増える人もいます。口の中に溜まった唾液を飲み込んだとき、一緒に空気も飲み込んでしまい、胃や腸に空気が溜まります。ここまでは誰でもある現象ですが、これが過度に繰り返されると大量の空気が胃や腸に溜まり、ゲップになるのです。
空気嚥下症の主な原因。
空気嚥下症の主な原因はストレスとされています。緊張したとき、一緒に空気を飲む癖がないか振り返ってみてください。心当たりがあるなら、空気を飲み込まないよう意識するだけでも改善する可能性があります。軽微なら、重大な病気に発展することはありません。ストレスを感じる場面が過ぎれば、自然と治るのが一般的です。ただし、ゲップが慢性的に続いたり、腹部に痛みを感じたりする場合、放置せず、医療機関の受診をお勧めします。空気嚥下症が深刻になると、胃腸が膨らんで頭痛や肩こりを引き起こすことがあります。問題は、小さな目のうちに取っておくことが大切です。緊張した時に限って、頻繁にゲップが出るなら、空気嚥下症を疑う。緊張対策に役立つ30の基本知識。その12。緊張は遺伝が関係しているのか。緊張に遺伝は関係しているのでしょうか。もともと緊張しやすい人もいれば、あまり緊張しない人もいて、個人差を感じることが多いのではないでしょうか。さほど人前で発表する場数を踏んでいなくても、すらすら人前で話せる人もいます。実のところ、緊張しやすさには遺伝も関係しています。人の DNA には緊張に関する遺伝子の存在が確認されています。現在のところ、緊張に関する遺伝子は大きく分けて2種類が報告されています。緊張しやすい S 型遺伝子、緊張しない L 型遺伝子、緊張する遺伝子と緊張しない遺伝子が別に存在して、その割合によって緊張のしやすさが決定するとされています。さらに S 型と L 型の組み合わせから次の3タイプに分かれます。S 遺伝子だけ持つ SS タイプ、S 遺伝子と L 遺伝子を持つ SL タイプ、L 遺伝子だけを持つ LL タイプ、生まれつき緊張に強い人と弱い人が存在していることが遺伝子からも証明されています。人種による傾向もあります。欧米人は緊張しにくい L 型遺伝子が多い一方、アジア人は緊張しやすい S 型遺伝子が多い傾向があります。親が緊張しやすい性格なら、子供にも遺伝している可能性は少なからず考えられるでしょう。ただし、遺伝が緊張のすべてを決定しているわけではありません。緊張に遺伝が影響するのはあくまで一部です。緊張は先天的な要因より後天的な要因の方が重要です。生まれた後の環境や経験によって緊張は克服することが可能です。特に大きく影響するのが場数と成功体験です。 最初は人前での発表に緊張していても、場数と成功体験を積み上げていくことで緊張に強くなれます。遺伝のせいにするのではありません。結局のところ、自分次第です。遺伝による影響は微々たるものに過ぎません。緊張に対する反応は遺伝による影響より遺伝以外の影響の方がはるかに大きい。緊張対策は場数に始まり場数に終わると言っても過言ではありません。きちんと場数と成功体験を積み上げていけば誰でも緊張に強くなることが可能です。緊張を遺伝のせいにせず場数と成功体験を増やして慣れるようにする。緊張対策に役立つ30の基本知識。その13。緊張に強くなるための3つの精神。前向きの精神、割り切りの精神、開き直りの精神。緊張に強くなるためには3つの精神が大切です。前向きの精神、割り切りの精神、開き直りの精神です。どの精神も緊張を防いだりほぐしたりするのに効果的です。一つだけでも有効ですが、三つすべてを心がけた方が緊張対策が最大限に発揮できます。前向きの精神。まず、緊張に対して前向きな考えを持ちましょう。緊張を楽しもう。緊張のおかげで成長できる。緊張も気持ちいい快感の一つ。緊張を肯定する考え方を持てばストレスの抵抗力が上がり、緊張に強くなります。緊張には仕事の気合や集中力を高め、仕事のパフォーマンスを上げる効果があるのも事実です。緊張は苦しむのではなく、利用してやろうと考えるくらいの意気込みが大切です。たとえ思い込みであってもいいので、前向きの精神で緊張に立ち向かうようにしましょう。割り切りの精神。緊張対策には割り切ることも大切です。個人的な心情を交えず、基本原則に基づき、物事を単純明快に解釈します。これは仕事だ。まず、結果を出すことに集中しよう。全員から高評価をもらうのは不可能。人間だから緊張して当たり前。緊張しても死ぬわけではない。割り切って考えることで心や精神をコントロールしやすくなります。冷静な気持ちが戻り発表に集中しやすくなります。開き直りの精神。最後に大切なのは開き直りの精神です。練習をするだけして、それでも不安や心配が残るなら、最後は開き直ってしまいましょう。なんとかなるさ。なるようになるさ。運命に任せよう。自分にできることをすべてできたなら、時には開き直ることも必要です。開き直ると、心と体がビシッと引き締まります。恐怖や不安が吹き飛び、やる気や勇気が出てきます。結果を恐れず開き直るとストレスが小さくなり気持ちが楽になるのです。前向きの精神、割り切りの精神、開き直りの精神を大切にする。緊張対策に役立つ30の基本知識。その14。緊張対策になる食べ物。緊張対策になる食べ物はあるのでしょうか？あります。もちろん、食べ物だけで完全に緊張しなくなるわけではありませんが、防止や緩和させることなら可能です。緊張対策になる食べ物。肉類。豆腐。納豆。牛乳。バナナ。チーズ。アーモンド。上記の食べ物にはトリプトファンが多く含まれているという共通点があります。 精神を安定させるにはセロトニンという神経伝達物質が必要です。セロトニンの材料はアミノ酸の一種であるトリプトファン。トリプトファンを多く含んだ食べ物を食べるとセロトニンの合成が促進されて精神も安定しやすくなるのです。
よく噛んで食べる。
食べるときはよく噛むことが大切です。噛む回数が少ないと消化に時間がかかったり、トリプトファンの吸収が遅くなったりします。よく噛んで食べることで消化吸収が良くなり、セロトニンの合成もスムーズになります。早食いの癖がある人は特に注意しましょう。
食べるタイミングは本番の2時間前。
食べるタイミングにポイントがあります。食べるなら本番の直前ではなく数時間前がいいでしょう。食べてから消化、吸収するのに時間がかかるため、ベストは2時間前です。どんなに遅くても30分前が限界です。
迷ったら肉類。
どれを食べようか迷ったら肉類が無難です。肉類はトリプトファンだけでなく人が必要な栄養素がたっぷり含まれています。肉で腹を満たしておけば、緊張対策だけでなく、気力も生まれやすくなります。肉の力で本番を乗り切りやすくなるでしょう。緊張対策として、トリプトファンが多く含まれている食べ物を食べる。緊張対策に役立つ30の基本知識。その15。緊張する原因を把握しないと、正しい対策も立てられない。緊張対策の第一歩は何でしょうか？場数を踏むことでしょうか？発声練習をすることでしょうか？綺麗な原稿を作ることでしょうか？いいえ、どれも違います。もちろん、どれも緊張対策の一つですが、本当の第一歩はもっと手前にあります。緊張対策の第一歩は、緊張する原因を知ることです。意外と自分の苦手意識は、ぼんやりしていることが少なくありません。スピーチが嫌だ、プレゼンが苦手だ、と思うだけでは、対策になりません。なぜスピーチに緊張するのか、プレゼンのどこに緊張を感じるのか、という視点が大切です。緊張する原因を把握しないと、正しい対策も立てられません。緊張する原因を知るから、正しい対策を立てることができます。例えば、プレゼンに緊張すると思ったとき、次のような原因が考えられます。人目が苦手だから緊張するのか。コミュニケーション能力が不足しているから緊張するのか。プレゼンの資料の作成に自信がないから緊張するのか。緊張する原因によって、対策も変わります。人目が苦手なら、まず多くの人から見られる練習が必要でしょう。一人で行うリハーサルだけで満足しません。家族や友人など、実際に人目を感じながら練習するのが適切です。コミュニケーションが苦手なら、話し方の勉強をする必要があります。相槌を打つこと、簡単な言葉を使うこと、相手の立場に立って話すこと。書籍やインターネットなどで話し方の基本を知り、上手に会話する知識や技術の習得が必要です。プレゼン資料の作成が苦手なら、プレゼンの基本から学ぶ必要があります。見栄えの良いレイアウト、効果的な色の使い方、デザインのコツ。高評価の見本や先輩の資料を参考にするなどして、プレゼン資料の基本的な作成方法に重点を置くのが正解です。中には認めたくない現実もあるかもしれません。緊張する原因を探る作業は自分の弱点をえぐり出す行為。自分の内面を探ることになるため苦しく感じるかもしれませんが、緊張対策に必要な作業です。まず、緊張する原因を把握しましょう。原因が分かってこそ、正しい対策を立てることができます。きちんと自分と向き合い、緊張する原因を探る。 緊張対策に役立つ30の基本知識。その16。十分な睡眠をとっておかないと緊張しやすくなる。睡眠と緊張には深い関係があります。緊張に強くなりたければ睡眠をとっておきましょう。十分な睡眠をとっておかないと緊張しやすくなるからです。睡眠不足の時、イライラしやすくなった経験があるのではないでしょうか。睡眠不足になっていると、心や体に様々な不調を引き起こします。疲れが取れず、体がだるい。頭の働きは鈍くなり、集中できない。自律神経が乱れ、落ち着かない。睡眠不足になっていると、情緒が不安定になり、些細なことで感情的になります。緊張を楽しんだ方が良いと頭では分かっていても、体調が悪いと緊張を楽しむ余裕もなくなります。緊張に強くなりたければしっかり睡眠をとりましょう。最低限の睡眠ではなく十分な睡眠であることが大切です。たっぷり睡眠をとっておくとしっかり疲れが取れ、体調や気分が良くなります。体調や気分の調子が良いとストレスに対する防御力が上がり、緊張しにくくなるのです。健康的な睡眠時間は7時間から8時間とされています。少なくとも睡眠時間が7時間未満にならないように注意しましょう。もし夜の睡眠で足りなければ日中の仮眠で補うのも効果的です。30分以内の仮眠なら夜の睡眠にも影響しません。睡眠は健康の土台の一つですから、軽視することがないようにしましょう。十分な睡眠をとっておけば、心も体もエネルギッシュになり、緊張にも強くなります。十分な睡眠をとっておく。緊張対策に役立つ30の基本知識。その17。仕事を後回しにする癖は、過度の緊張を招く原因。やりたくない仕事は、つい後回しにしがちです。嫌なものは嫌。後回しにすると、ストレスが小さくなるのではないか。放置しておけば、やらなくて済むのではないか。些細な期待を抱きながら、やりたくない仕事は、後回しにしがちです。もちろん、体調が悪か、たりタイミングが悪かったりなど、どうしても都合の悪い場合は仕方ありません。忙しい時なら余裕がある時に後回しにした方がいいこともあります。しかし一部の例外は除き、基本的に仕事を後回しにするのは好ましくありません。後回しにしている間、いつかやらなければいけないという気がかりを感じ続けることになります。大きなストレスではないものの、チクチクした小さな違和感、不快感が積み重なり続けると、精神的苦痛も大きくなる。後になればなるほど緊張感を高め、心のストレスになります。仕事を後回しにするにつれて、余計な緊張を招いてしまいます。緊張は、適度ならプラスに働きますが、過度になるとマイナスに働きます。仕事のパフォーマンスを上げるどころか下げてしまいます。仕事を後回しにする癖は、過度の緊張を招く原因になります。悪影響は仕事の品質にも及びます。後回しにすればするほど、納期までの時間に余裕がなくなり、丁寧に仕事を仕上げにくくなります。ミスや失敗を招きやすくなり、品質を落とす要因になります。後回しにすると、度忘れをする可能性も高くなることも見逃せません。やりたくない仕事から逃げても追いかけてくるだけ。やりたくない仕事は早めに着手しましょう。早めに仕事を終えることができれば、ストレスから解放されるのも早くなります。やりたくない仕事でも早めに着手すれば、適度な緊張感を生かすことができるため、良い結果をもたらします。体調やタイミングが悪いといった場合は仕方ありませんが、早めの着手が賢明です。やりたくない仕事は早めに着手して、緊張が適度なうちに片付けておく。 緊張対策に役立つ30の基本知識。その18。気合と緊張の違いは紙一重。違いを分ける要素とは、気合を入れるつもりが単なる緊張になってしまった。そんな失敗があります。気合を入れようとした結果、緊張に発展しては笑えません。実際のところ、気合と緊張の精神状態は似ています。どちらも共通するのは興奮状態という点です。気合も緊張も脳内ではアドレナリン、ノルアドレナリンというホルモンが分泌され、交感神経が優位の状態です。汗をかいたり、体温や心拍数が上がったりする点も同じです。しかし、共通点は多くても、やはり気合と緊張は別物です。気合は必要ですが、緊張は不要です。では、気合と緊張の2つはどこで違いが生まれるのでしょうか。それは積極的と消極的の違いです。積極的な勢いの場合、気合になります。気合とは強気や肯定感に満ちた興奮状態であり、パフォーマンスの向上につながります。一方、消極的な勢いの場合、緊張になります。緊張は弱気や否定感を帯びた興奮状態であり、パフォーマンスの低下につながります。気合と緊張の違いは紙一重です。勢いを出すなら消極的ではなく積極的になりましょう。すでに緊張しているなら積極的な気持ちに切り替え、気合に変えましょう。心がけを変えるだけでパフォーマンスの向上につながります。積極的になって気合が緊張にならないよう注意する。緊張対策に役立つ30の基本知識。その19。緊張が過度になる原因はエゴイズム。緊張が過度になる原因はエゴイズムです。エゴイズムとは自分の利益を中心に考えて他人の利益は考えない思考のことを言います。人前で発表するならきちんとした様子を見せたいと思うでしょう。自分のかっこいい姿を見てもらいたいと思う。立派に発表をやり遂げ尊敬されたいと願う。素晴らしい発表で周りとのレベルの違いを見せつけたいと考える。しかしそれがいけないのです。自分のかっこいい姿を見てもらいたいという思いは自分中心の考え方です。立派に発表をやり遂げ尊敬されたいという願いも自分中心の考え方です。素晴らしい発表で周りとのレベルの違いを見せつけたいと考えるのも自分中心の考え方です。自分を立派に見せることだけ集中しているエゴイズム。実際のところ本気になって聴衆のことを考えていません。スピーチでもプレゼンでも本当の主役は話し手ではなく聞き手です。自分の利益は忘れ、聴衆の利益だけ考えましょう。聞き手に役立つことが重要であり、話し手のことは二の次です。聴衆の役に立ちさえできれば十分。自分のことはいいと考えてください。自分を犠牲にしてでもいいから全力で聴衆に役立つことだけ考える。心が利己主義から利他主義へ切り替われば、緊張は驚くほど小さくなります。エゴイズムを捨て、利他主義になる。緊張対策に役立つ30の基本知識。その20。適度の範囲は状況に応じて変化する。変化をもたらす3つの要因とは、緊張と付き合う上で大切なのは適度の範囲です。適度な緊張はいいですが、過度の緊張は良くありません。適度な緊張は仕事のパフォーマンスを上げますが、過度の緊張は心身に悪影響をもたらします。過度の緊張が長期に続いた場合、うつ病、パニック障害、統合失調症など病気に発展する可能性もゼロではありません。過度の緊張になれば、気分転換やストレス解消を心がけ、適度の状態まで緊張をほぐすことが大切です。 さて、この適度の範囲について知っておきたいポイントがあります。適度の範囲は、状況に応じて変化する、という点です。適度と過度の境界は、状況に応じて変化します。変化をもたらす要因は、3つあります。種類、体調、心の成長、です。
種類による変化。
適度の範囲は、緊張の種類によって、変わります。例えば、試験や試合などの緊張には、耐えられても、人に注目される緊張は、苦手という人もいます。また、人に注目されるとはいえ、プレゼンは、得意でも、スピーチは、苦手という人もいます。緊張とはいえ、場数や成功体験の違いから、得意、不得意の違いが生まれます。
体調による変化。
適度の範囲は体調によっても変化します。例えば睡眠不足や風邪気味の時は体調が良くないため普段より緊張もしやすい傾向があります。女性の場合、月経の影響も見逃せません。月に一度の月経期間は情緒不安定になりやすいため軽微な緊張でも苦しく感じます。
メンタルの成長による変化。
適度の範囲はメンタルの成長に応じて変化します。スピーチやプレゼンなどどれだけ場数を踏み成功体験を積み上げたかが大切です。場数を踏めば踏むほどメンタルが鍛えられより強い緊張に耐えられるようになります。適度の範囲は一定ではなく状況に応じて変化します。本には書いていません。人に聞いてもわかりません。適度の範囲の見極めはあなたの感覚が頼りです。種類、体調、心の成長を考慮しながら緊張の適度の範囲を見極める。緊張対策に役立つ30の基本知識。その21。原稿の棒読みは緊張した態度より印象が悪い。前を向くと緊張する人によく見られる NG があります。原稿ばかり読んで前を向いて話さない態度です。確かに原稿だけ見ていれば前を向かずに済むでしょう。前を向かず人の顔を見なければ視線が合うこともありません。下を向いていれば原稿にも集中できるので失言も失念も防げます。前を向くのに抵抗がある人にありがちな緊張対策ですが、要注意です。いくら緊張対策とはいえ、これは NG です。原稿の棒読みは、緊張した態度より印象が悪いからです。原稿を棒読みするだけなら、資料を配った方がいいことになります。下を向いてばかりでは、話し手の表情もわかりません。退屈な発表になりやすく、聴衆を飽き飽きするでしょう。時々、原稿を見るために下を向くことはあっても、原稿ばかり見るのはよくありません。聴衆が最も求めている人は話し手による発表内容です。わざわざ多くの人を集めて発表をするのですから、話し手は前を向いて話すのが最低限の礼儀。前を向いて話すからこそ、自信、余裕、意気込みを表現でき、発言に説得力が生まれます。恥ずかしいかもしれませんが、できるだけ前を向いて発表しましょう。少々緊張していたとしても、原稿の棒読みに比べれば、まだ好印象です。人の顔を見るのが苦手なら、部屋の一番後ろの壁を見る方法があります。遠くを見るようにすれば、人の顔を見なくても自然な状態で前を向けます。人前での発表では最低限の礼儀として前を向いて話すようにする。緊張対策に役立つ30の基本知識。その22。緊張で口が乾いた時、唾液の分泌を促す3つの対処法。緊張した時、口の中が乾くことがあります。1日に分泌される唾液の量は大人で 1.5 リットル。 緊張によって交感神経が刺激されると唾液量が減少するため口の中が乾きやすくなります。慢性的なドライマウスを除いて緊張になる口の乾きはあくまで一時的です。口の中が乾くとすぐ病気に直結するわけではありませんが、話しにくくなるのは厄介な問題です。口の中が乾くと声を出したくてもスムーズに出せません。短時間の緊張なら大丈夫ですが、緊張が長時間に及ぶほど口の中の乾きも目立ちます。口が乾いたら飲み物を飲むのが一番ですが、ここでは飲み物以外の対処法をご紹介します。対処法1、ガムを噛む。もっとも単純な対処法はガムを噛むことです。噛む動作を繰り返すことで唾液の分泌を促せます。対処法2、噛む動作を繰り返す。唾液の分泌を促すにはガムを噛むのが効果的ですが、手元にガムがなかったり噛んではいけなかったりする場面もあるでしょう。そんな時は噛む動作を繰り返すだけでも効果的です。ガムを噛む時ほど唾液量がスムーズになるわけではありませんが、一定の効果があります。対処法3、舌を動かす。舌を動かすのも唾液の分泌に効果的です。まず舌の先端を頬の内側に押し付けましょう。次に円を描くように舌を動かします。この運動を左右で繰り返すだけで OK です。気づけばたっぷり唾液が分泌されているはずです。蒸気のいずれの方法も唾液の分泌に有効ですが、人前で行うのは目立つので注意しましょう。試すなら人目のない場所が適切です。本番中に口の中が乾いたら普通に飲み物を飲むのが得策です。緊張で口が乾いた時はガムを噛む、噛む動作を繰り返す、舌を動かす、などを試す。緊張対策に役立つ30の基本知識。その23、緊張と緊張感をきちんと区別する。緊張と緊張感、どちらも日常でよく見聞きする言葉です。それぞれ響きは似ていますが、実際は異なる存在です。緊張と緊張感を区別していないと仕事上で誤解や失敗を招くことがあります。改めて違いを整理しておきましょう。緊張とは、自信がないことで生じる心のストレスです。不慣れ、知識不足、練習不足などで間違いや失敗を恐れたとき、心にネガティブなストレスが張り詰めます。緊張がひどくなるにつれて心身に悪影響が出て本来の力を発揮しにくくなります。緊張が過度になると頭が真っ白になる、手足が震える、体調不良を引き起こす、などの不調を引き起こすこともあります。緊張しない心を持つことは可能です。場数や成功体験を積み重ねて自信をつけていけば、だんだん緊張しなくなります。緊張感とは、自信がある時に生じる心のストレスです。十分な準備や練習をした上で真剣に取り組もうとする時、心にポジティブなストレスが張り詰めます。一般的な緊張も適度の範囲なら緊張感として扱われます。緊張感はパフォーマンスを高め、仕事の効率を高めることに貢献します。思考力や集中力が高まり、本来以上の力を発揮しやすくなります。緊張と緊張感の最大の違いはストレスの種類です。緊張はネガティブなストレス。緊張感はポジティブなストレス。あなたの心に広がっているのは緊張でしょうか、緊張感でしょうか。緊張は不要ですが、緊張感は必要です。 緊張感を生かして効率的な仕事を実現させましょう。緊張と緊張感の違いを区別する。緊張対策に役立つ30の基本知識。その24。リハーサルの意味は慣れるだけではない。自分の弱点をあぶり出す意味もある。リハーサルでは自分の弱点を見つけましょう。最初から最後までスムーズな発表を実現できればいいですが、実際は不器用でぎこちない部分もあるはずです。いつも言葉に詰まってしまう部分があるかもしれません。人名や専門用語の中には発音しにくい言葉もあります。いつもギクシャクした話し方になる部分もあるでしょう。発表内容が複雑であればあるほど上手な話し方や説明方法に苦労します。特に滑舌の悪い人にとっては悩みも多くなるでしょう。自分の苦手な部分があるのはいいのです。いけないのは苦手な部分を放置しておくこと。リハーサルで自分の苦手な部分が見つかればそこを重点的に練習しましょう。例えば言い間違えやすい言葉があるなら何度も入念に練習しておきます。練習量に応じて口の動きが滑らかになりきちんと発音できるようになります。状況が許すなら別の言葉に言い換えることも明暗です。難しい言葉より簡単な言葉で話した方が話して聞き手の双方のメリットになります。いつもギクシャクした話し方になる部分があるならスムーズに話せるようになるまで練習します。表現を工夫したり話すスピードを調整したりすれば克服しやすくなります。試験勉強でも苦手な部分は完全に習得するまで何度も復習するのと同じ考え方です。人前の発表でも自分の苦手な部分はスムーズにできるまで何度も練習しておくことが大切です。部分的に練習量を増やしておけば苦手な部分は克服できます。リハーサルの意味は慣れるだけではありません。リハーサルは自分の弱点をあぶり出す意味もあります。弱点を重点的に練習すればますます全体の完成度が上がり発表に自信がつきます。苦手な箇所が得意な箇所になるくらい練習できれば合格です。結果として緊張を抑えることにもつながるのです。リハーサルで見つけた自分の弱点を重点的に練習しておく。緊張対策に役立つ30の基本知識。その25。お酒で緊張をほぐすのは誤った対処法。緊張をほぐしたいとき、お酒に頼る人もいるかもしれません。お酒を飲んでほろ酔いになると、ストレスが和らぎ、リラックスが促されます。お酒の主成分であるエチルアルコールには、交感神経の働きを抑え、副交感神経の働きを促す作用があります。たしなむ程度でお酒を飲めば、気分が良くなり、一時的に緊張を忘れられるでしょう。緊張で辛い時、お酒を思い浮かべる人もいるのではないでしょうか。しかし、お酒で緊張をほぐすのは誤った対処法です。理由は2つあります。理由1、仕事中の飲酒は非常識。第一の理由は、まず仕事中の飲酒は非常識であるということです。いくら緊張対策とはいえ仕事中の飲酒は不適切。見つからないだろう、少しくらいなら大丈夫、と思うかもしれませんが甘い誘惑は断ち切りましょう。飲んでしまえばわからないように思えますがアルコールの匂いと不自然な態度でバレます。アルコールには心地よい気持ちにさせる一方思考力を低下させる悪影響があります。アルコールは一時的に脳の前頭葉の働きを鈍くさせるため、理性や自制心のコントロールが弱くなります。本番前にアルコールを飲んで緊張がほぐれたとしても、別の悪影響によってミスや失敗を招くでしょう。緊張がほぐれるなら何でも良いわけではありません。あくまで常識とマナーを守った上で対策に取り組むことが大切です。 仕事中に限らず試験、試合、面接など重要な局面では飲酒を控えることが常識です。
理由に、アルコールの量が増えやすい。
緊張対策としてお酒に頼ると飲酒量が増える傾向があります。
アルコールには習慣性があります。
緊張するたびにお酒を飲むと癖になり、どんどんお酒の量が増えます。
夜に飲みすぎれば二日酔いによって生活に支障が生じる可能性もあります。
最悪アルコール依存症を招く恐れもあります。
お酒で緊張をほぐすのはやめる。
緊張対策に役立つ30の基本知識、その26。緊張による不眠をお酒や睡眠薬で解消させるのは要注意。
緊張のせいで寝られない。
緊張していると興奮による覚醒作用のため寝るのに苦労します。
夜なかなか寝られない。
緊張が強ければ強いほど眠気も吹き飛ぶことでしょう。
緊張のせいで不眠になった時、手を伸ばしやすいものが2つあります。
お酒、睡眠薬、です。
どちらも不眠の解消に効果はあるものの、利用には注意が必要です。
利用法を誤れば不眠を解消させるどころか悪化させる可能性があるため、油断は禁物です。
お酒。
お酒を飲むと寝やすくなると考える人も多いでしょう。
寝る前に少しお酒を飲むと心にリラックスが広がり、寝やすくなる効果があるのも事実です。
睡眠導入という意味ではお酒が役立つ場面もあります。
しかしお酒で寝やすくなるのはあくまで睡眠導入の段階までです。
寝ることはできても、実際はアルコールの影響で睡眠の質が悪くなることが確認されています。
例えば、尿意で睡眠中に目が覚めたり、睡眠が浅くなったり、などです。
寝酒に頼る生活が続くと、次第にアルコールが効かなくなり、どんどんお酒の量が増える傾向があります。
夜に飲みすぎれば、二日酔いによって、翌日に支障が出る可能性も高まります。
アルコールがないと寝られない状態になればイエローカードです。
寝酒が悪いわけではありませんが、量や頻度には注意が必要です。
睡眠薬。
睡眠を促す薬なら睡眠薬です。
医師から処方された睡眠薬を飲めばスムーズに寝やすくなります。
しかし、便利な薬である一方、安易な気持ちで頼るのはよくありません。
睡眠薬にはアルコールと同じく常習性があります。
普段から睡眠薬に頼った生活を送っていると、次第に睡眠薬がないと寝られない状況になってしまいます。
だんだん睡眠薬が効きにくくなり、量を増やさなければいけない状況にもなります。
睡眠薬の飲みすぎは最悪、命に関わることもあります。
睡眠薬を利用するなら、用量、用法を正しく守り、必要最小限に抑える心がけが大切です。
睡眠薬を飲みつつ晩酌を楽しみたい人もいるかもしれませんが、適切ではありません。
睡眠薬とお酒の併用は、危険を高めるため避けるようにしてください。
緊張で不眠に悩んだ時、お酒と睡眠薬には注意する。
緊張対策に役立つ30の基本知識、その27。
聴衆が明るい表情に見えてきたら、あなたが緊張に慣れてきた証拠。
緊張に慣れていない時は、どの聴衆も暗い表情に見えます。
疲れた表情の人、
退屈そうな表情の人、
怒っているような表情の人、
もちろん聞き手によって表情に差はありますが、誰を見てもネガティブな表情に見える。
それはまだ緊張に慣れていない証拠です。
緊張に慣れていないと心に余裕がないため、誰を見てもネガティブな表情に見えます。 笑顔の人がいたとしても思考がネガティブになっていると小馬鹿にした笑顔に見えるのです。ところが場数を踏んでいくうちに不思議な現象が起こります。だんだん聴衆が明るい表情になっていくのです。ニコニコした表情の人、楽しそうな表情の人、嬉しそうな表情の人、聴衆が明るい表情に見えてきたら、あなたが緊張に慣れてきた証拠です。人前での発表に慣れると、心に余裕ができるため、聴衆の表情を冷静で好意的に受け止められるようになります。すると、いつもより明るい表情が目立って、見えるようになる。また、人前での発表に慣れたことで、あなたにも明るい表情が増えたのでしょう。あなたが笑顔になると、あなたを見た聴衆も笑顔になります。複数のプラスの要因が重なり、結果として聴衆が明るい表情に見えてくるのです。聴衆はどんな表情であなたの話を聞いていますか？明るい表情でしょうか、暗い表情でしょうか。聴衆の表情は実は自分の心を映し出しているのです。聴衆の表情から自分の慣れ具合を確認する。緊張対策に役立つ30の基本知識。その28。すべての緊張を性格上の問題と片付けない。緊張の中には病気が関係しているものもある。世間では緊張は病気ではないという認識が一般的です。人なら誰でも緊張を経験します。スピーチ、プレゼン、面接など人前で話さなければいけない場面では体がこわばって当然でしょう。緊張の感じ方に個人差はありますが、多くの人から注目される場面なら普通は緊張します。もともと臆病や弱気の性格の人なら特に緊張しやすいはずです。しかし全ての緊張を性格上の問題と片付けるには早すぎます。緊張の様子があまりに不自然だったり、生活に支障が出るほど悪かったりするなら、別の可能性を考えた方がいいでしょう。それは病気です。緊張の中には病気が原因で引き起こされている場合もあります。例えば、社交不安障害、パニック障害などです。不安神経症の一種ですが、れっきとした病気です。その他、不眠症や自律神経失調症など、緊張とは無関係であるような病気が間接的に影響している場合もあります。病気は気合や根性などの精神論で簡単に対処できるものではありません。放置や自分勝手な対策では、かえって悪化させることもあります。病気に必要なのは正しい治療です。緊張が生活に支障が出るほど悪化しているなら、性格上の問題と片付けず、一度医療機関の受診をお勧めします。緊張に関する悩みで医療機関を受診する場合、精神科、心療内科が一般的です。受診するかに迷った時は、総合病院の受付で相談してもらうのも一つの方法です。できるだけ初期状態のうちに受診する方が治療も改善も早くなります。日常に支障が出るほど緊張がひどいなら専門医を受診する。緊張対策に役立つ30の基本知識。その29。緊張から解放された後こそ要注意。スピーチ、プレゼン、面接。緊張する場面を乗り越えたらほっと安心するでしょう。ようやく終わった。もう自由にしていいよね。緊張から解放された時の自由と心地よさは何とも言えません。しかし油断するのはまだ早い。緊張から解放された後こそ要注意です。緊張から解放された後は普段より油断が発生しがちです。緊張する場面で心身が張り詰めていた分だけ終わった直後、一気にたるみが押し寄せます。ほっとした時、大事故が発生します。緊張から解放された直後は落とし穴にはまりやすい。いつもなら気づける落とし穴さえ見落としがちです。 今まで努力してきたことが、緊張から解放された直後の油断で、一気に無駄になることがあります。例えば、面接が終わった直後です。面接が終わった帰り道でマナーの悪い態度を見せていると、面接を受けた会社の社員が見ているかもしれません。悪い話ほど伝わるのが早いもの。人事に話が伝わり、不採用を招く恐れがあります。面接が終わっても、家に帰るまで緊張感を保っておくのが正解です。緊張から解放されても、しばらく油断しないことです。重要な局面を乗り越えたら、すぐ緊張を緩めるのではなく、じわじわ緩めるのがいいでしょう。念のため注意しておこう、と考えながら、しばらく油断しない状態を続けておきましょう。緊張から解放されても、しばらく油断しない。緊張対策に役立つ30の基本知識。その30。緊張したくないと思っているうちはまだメンタルが弱い。緊張してもいいと思うようになれば本当に強くなった証拠。メンタルの強さは緊張するかしないかで判断できません。メンタルが強い人でも緊張することはあります。メンタルが弱い人でも人前でスムーズに発表できることもあります。メンタルの強さはどこでわかるのか。メンタルの強さは緊張に対する考え方でわかります。緊張したくないと思っているうちはまだメンタルが弱い。緊張したくないと思っているということは内心では緊張への恐れがある証拠。残念ですが、まだ緊張を克服できていません。では本当にメンタルが強くなるとどう感じるようになるのか。緊張してもいいと思うようになります。人から笑われることに慣れた。緊張による違和感にも慣れた。緊張してもほぐす方法を身につけた。動揺しても理性や自制心を保てるようになった。緊張で取り乱しても人生に影響がないことを知った。ポジティブな心で緊張に立ち向かえるようになった時こそ本当にメンタルが強くなったと言えます。緊張しない心を持つことも大切ですが、前向きに緊張を受け止める心はもっと大切です。緊張したくないと考えるのではありません。緊張してもいいと考えるようになりましょう。前向きに緊張を受け入れられるようになれば、メンタルが強くなった証拠です。緊張してもいいと思うようになることを目指す。緊張対策に役立つ30の基本知識。まとめ。その1。緊張の意味や価値を学ぶ。その2。少しでも緊張に強くなっておく。その3。緊張する理由を理解する。その4。緊張の判断は自分の気持ちより体の反応で確かめる。その5。緊張を適度な緊張と過度の緊張に分けて考える。その6。緊張しやすい場面と重点対策を確認しておく。その7。緊張の4つの効果を理解する。その8。緊張によって涙が出る理由を理解する。その9。緊張した時に手足が冷える仕組みを理解する。その10。緊張した時に出るあくびの意味を理解する。その11。緊張した時に限って頻繁にゲップが出るなら空気嚥下症を疑う。その12。緊張を遺伝のせいにせず、場数と成功体験を増やして慣れるようにする。その13。前向きの精神、割り切りの精神、開き直りの精神を大切にする。その14。緊張対策として、トリプトファンが多く含まれている食べ物を食べる。その15。 きちんと自分と向き合い、緊張する原因を探る。その16。十分な睡眠をとっておく。その17。やりたくない仕事は早めに着手して、緊張が適度なうちに片付けておく。その18。積極的になって、気合が緊張にならないよう注意する。その19。エゴイズムを捨て、利他主義になる。その20。種類、体調、心の成長を考慮しながら、緊張の適度の範囲を見極める。その21。人前での発表では最低限の礼儀として前を向いて話すようにする。その22。緊張で口が乾いた時はガムを噛む、噛む動作を繰り返す、舌を動かす、などを試す。その23。緊張と緊張感の違いを区別する。その24。リハーサルで見つけた自分の弱点を重点的に練習しておく。その25。お酒で緊張をほぐすのはやめる。その26。緊張で不眠に悩んだ時、お酒と睡眠薬には注意する。その27。聴衆の表情から自分の慣れ具合を確認する。その28。日常に支障が出るほど緊張がひどいなら専門医を受診する。その29。緊張から解放されてもしばらく油断しない。その30。緊張してもいいと思うようになることを目指す。